ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日もですね、引き続き、たまりにたまった皆さんからの、ご質問についてお答えをしていきたいなというふうに思います。はい、今日は、製造業さんですね、 B2C の製造業さん、です。ディストリビューターに関しての質問、ディストリビューターとの関係に関しての質問ですと、まあ、最近ディストリビューターとの関係が、まあ、いまいちうまくいっていません。まあ、彼らのパフォーマンスに満足ができておらず、いろいろとこうした方がいい、ああした方がいいという、まあ、指摘をするんですが、まあ、一蹴されてしまうと、こっちのことは、我々が一番よく分かっているのでということで一蹴されてしまうと、でなかなかうまく、まあ、一緒に、施策が進みませんと、まあ、過去に、森部さんの番組でもこのような話の紹介があったかと思うんですが、まあ、どうしたらいいのか、もう一度教えてもらえないでしょうかと、いうことでございますと。で、この手のね、ディストリビューターとのリレーションシップの話って、まあ、非常に多いです。でここ10年、やっぱりその販売チャンネルの再構築の話っていうのは、やっぱ各社さんね、まあ持っていて、その課題認識としてはね、絶対多くの企業がね、もううちは 100% 弊社のそのディストリビューターに満足してるとかね、販売チャンネルに自信があるなんていうのはね、まあ、ほぼないと思うんですよね。すごくシェアの高い会社でもやっぱり高いレベルでの課題をずっと抱えてるし、なので販売チャンネルの課題って、これ新興国ならではの問題だと思うんですけど、皆さんまあ抱えてますよと。でこのディストリビューターとの関係についても、そんなに特殊な話ではなくて、やっぱり、多くて、でこの問題のね、根本って何かっていうと、そのまあ数十年前から付き合ってるわけですよね、日本の製造業の皆さんは、アジアのディストリビューターとね、新興国ので、その中で、まあ、どちらかというと今まで本当に任せっきりでやってきましたよと、自分たちは作るので、売るのをお願いしますね、輸出の場合はね。で、まあ、製版、合弁であってもね、基本的には売ることの大部分を、相手方に任せていきましたと。でこのやり方で調子がいい時はね、全然いいんですよね。おおすごいね、今月も達成、今年も達成と、ありがとうございますでいいんですけど、やっぱり調子が悪くなってくる、調子が悪くなってくるというよりかは、その成長スピードが鈍化する、もしくはそのまあまあ調子が悪くなるっていうことも当然ありますよね。でこれはね、ディストリビューターの内部の問題っていうのもね、やっぱりいっぱいあって、そのうまく世代交代が進んでないとか、まあ言ったらナンバー2とか番頭さんとかね、キーマンが辞めたとかねあと社長がその少し、豊かになってきたら、そのディストリビューション業務以外の、事業投資、に、神経がいってしまってるとか、あと自分たちの商品よりもだいぶ重要な商品ができてるとかですね、いろんな問題がまああると。でここ10年見てもディストリビューターのそのなんだろう、競争力の入れ替わりって、 1位だった企業が3位ぐらいに落ちたりとかね、逆にすごくある一定のエリアでは力を持ってたディストリビューターが、もう倒産の危機にあるとかね、そういう実態たくさんありますから、基本的にはやっぱりそういうことって起きるんですよね。10年15年に1回ぐらいはそういうこと起きるので、 まあその関係の持ち方がそもそもやっぱりまずかったよねと。でこうなってしまったディストリビューターとこう波長を合わせていくのってね、全然ちょっと難しいですよね。だって今まで好きにやってくださいお願いしますってやってきたのに、いきなり調子悪いんで我々入ってこうしましょうあんしましょうって言っても、いやいやお前ら分かってないだろうと、俺ら一応分かってんだ、何が問題か分かってんだって言いながら、ディストリビューターもね自分のことを客観的に見れてなくて分かってないっていうケースもあるし、分かってて隠そうとしてるっていうケースもあるしね、今いろんなケースがあるんですよね。で僕のその結論から申し上げるに、こういう状況に陥ってしまっていて、それがねそれでも言っても市場シェアのまだ2割は持ってますよとかね、そういうレベルなんだったら、それはやっぱりある程度時間をかけて、お付き合いをしていくっていうことをね、していかないといけないし、ある程度その餌もねぶら下げるってことをしっかりやらないといけない。あの要は日本の製造業側から言うのは、まず経営資源を増やせ、とか、あと今の既存の経営資源をより、効率的に回せって、まあ、この2点のお願いをすることになるわけですよね。でお願いされてる方はしんどいわけですよ、経営資源を増やせっていうことは新たに投資が必要だし、で今ある経営資源をの効率を上げろっていうことは、まあ、社内に鞭打たないといけないっていう、まあ嫌ですよね。なのでやっぱそれをやるとどういうメリットがあるのかっていうこと、これは数字が上がるっていうメリットだけじゃなくてね、上がった暁にはこうだああだっていうことをやっぱりしっかり見せていくっていうね、あの基本的にその過強なんでね、あのもう経済合理性なんですよね。経済合理性のないことやらないですから、やって得があるのかっていうことをまず考えるんでね、お客様が言ってる、まあ、メーカーが言ってるとかプリンシパルが言ってるからやらなきゃとか、そういう感覚はまあまあないですよね。だからそこはねしっかりやっていく必要があるのかなと。で一方で、まあ、大してまだその数字もね分かんないですけど、これ B2C なんでね、あの場合によっては数億円とかね、10億円にも満たないような状態のケースもまあある、輸出やってる場合なんかは十分ありえるので、でそうするとそういきなり例えばまあ3億で盛り上げがあってゼロになるってのはまあ嫌ですよね。なんですけども、うこういうところとやってても多分先がないんですよね。でそうするとやっぱり全体的に今のディストリビューターをこう網羅的に客観的に全部こう並べてみるとね、自分たち今どこと付き合うべきなんだっていうことを再整理するってことはね、やっぱりやらないといけないですよね。僕の仕事のその多くはこの販売チャンネルの再構築なので、でいきなり今既存で使ってるところをバッサリ切ってなんてことはまあほとんどしないですよね。あの摩擦を最小限に抑えるために何をやるかというと、まあ今のディストリビューターとあと市場の競合のディストリビューターをこう客観的に比べた時にどれぐらいの競争力の差があるのかと。でこの差が頑張りで埋まるんだったらもう引き続きそのディストリビューターとやったらいいですけど、頑張りで埋まらないっていうケースがもうほとんどなので、で頑張りで埋まらないっていう事実を可視化して明確化して、でそうするとまあメーカー側もいろんなアクションを取りやすいので、で、じゃあそれに代わる代替になるディストリビューターはどこなんだということで、特定をし、そこを作り上げていく。で当然、独占でやってきたのにとかまあまあいろいろあるんですけども、それをしっかり理解をしてもらって、向こうもねやっぱりそのいきなり3億をゼロにしたら、あの自分たちの見入りもね、その月からあの少なくなりますから、そんなにね極端なアクションって取れないんですよね。でミーティングの場で感情的なあの場面になったとしても、まあ、彼らももうあの過強ですからね、これはねもうパフォーマンスであって基本的にはもう経済合理性しか考えてないので、なんかその感情で目の前の、経済合理性を捨てるなんてことをした例は僕は一度も見たことないので、それはもうひるまず、淡々と交渉すると。でそれによって新しいディストリビューションを作り徐々に、移行していく、それがまあ非常に、重要であると。であとその、 まあ、感情的になるっていうケースもね、これね、時間をかけるうだうだやるっていうのはね非常に重要で、いかにその時間をかけながらうだうだ移行していくかっていうね、いや中ではねもうものすごくはっきりやるべきことは決まってるんで、スピーディーに移行していくんですけども、表面的にはやっぱりねそのうだうだやってるように見せるっていうこともねすごく重要だし、まあまあいろいろなテクニカルなやり方があるんですけど、まあもうね診断をして、あこれもうダメだなってなった時に、そのダメだなといくらやってもね、やっぱりこれは永遠にダメにしかならないので、そこのね見極めをしっかりするっていうのがねすごく重要かなと。でそのお客さんに見極めを数値で見せるって、どれぐらいダメなのかっていうことをね数値で見せると、意外に皆さん動きがこう早くなるんで、まあ、そんな仕事が結構多いかなと思います。はい、今日これぐらいしたいと思います。ちょっと長くなっちゃいましたね。はい、これで、参考になればと思います。まあうちのねセミナーで販売チャンネルの作り方とかのセミナーでね、ディストリビューション系のセミナーだったらもっと具体的な話をね、番組とは比較にならないレベルで お話をしたりもしますので、ぜひセミナーの方にもね来ていただければと思います。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。